ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータベラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナーティパータベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナーダーナーベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナーダーナーベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、どうぞゆっくり聞いてください。はい、 はい、なんかセッション終わってね、今回ね、セッションが水曜日に終わったんで、いつもは火曜日なんで、でだけどちょっと人もすごかったんで、なんか私も未だにちょっと、まあ今日ぐらいはやっとリカバーできたかなって感じで、ね、して、それで、まあいろいろな告知をしてからね、始めていきたいと思います。今日の題は、お約束したように意識が変わる、で日本が変わるね、世界が変わるだと、もうあれ通りになっちゃいますけどね、ニュアンス通りになっちゃった。まあ世界じゃなくて一応日本にしましょうね。意識が変わるで点点ってください、点って、それで世界が、日本が変わるね。はい、まあこの間セッション終わったばっかりで、本当にたくさんの人に来ていただいて、まあこんな狭いとこなんでね、こんな狭いとこで14人もどうやってやってるんだって思われるけど、まあなんとかできたんですけども、まあまあいろいろやって、今のとこだったらね、まあ昼までも14、5人までね、お昼食事の準備もできる、一応目処がついたんでね。だからまあここの設備を使いながら、まあできるとこまでやって、でここでもうパンクし始めたら、もうちょっといよいよいろんなこと考えなきゃいけないかなと思ってますけどね。でまあ幸い今回は女性の方にもね、参加していただけて、一人はちょっとホテル取っていただいたけど、もう一人はちょっと友達のね、どこに止めていただいたりして、なんとかして、だから女性 の, 参加者にもちょっと道を開いていきたいと思ってます。ですね、それで10月はね、最終ですね、最終の日曜日を挟んでますので、23日の金曜日から、そして27日の火曜日っていうね、ことをやってますんで、はい、それでちょっとまずいろいろな告知から始めていきますね。まずダララマ法王様のことなんですけども、これ8月ぐらいにね、沖縄 と,、四国のことはお知らせしましたけども、その後ちょっと私もちょっと忙しくて、なんかあんまり気にしてないうちに、もう東京のほか決まって、チケットも売りに出されているんですよ、ね。ですから興味のある人はね、ダライラマの法王事務所ですね、ダライラマ法王、日本代表部事務所、それでもうグーグルすればすぐ出ますから、そこに詳しい情報ね、ちゃんと出てますので、まあ、一応言いますと、10月31日土曜日、と11月1日日曜日の午後には、東京の両国国技館ですね。でそれで、その週の11月3日の火曜日、それが四国愛媛県ですね。それで11月の5日、木曜日の午後が、沖縄へ飛ばれて、沖縄県立武道館というようなところで、お話の、ね、されて、沖縄は初めてだと思いますけどもね、今回はなんか沖縄の人が頑張って法王様を呼ぼうっていうね、沖縄まで、っていうのが最初だったと思うんですけどね。で当然いつも通りなんですけど、まず法王様を誰かが呼んで、でそれで実際法王様も日本に来られますからね、1週間かそこら予定を取りますので、でその空いてるところに各地の、人たちがスケジュールを埋めていくっていう形に大体いつもなるんですけども、今回は今のその4つのね、スケジュールが一応今出てますね。それで私もね、昨日土曜日の座禅会の人たち と,、もう申し込んで、10月の31日の土曜日の 領区に行くことにしました。マス席を頼んでます。土曜日の方がね、これは王様一人で法話をされます。で、いつも通りに、多分1時間ちょっとぐらいお話しされてから、会場の、質疑応答に移る。全部で2時間ちょっとぐらい、多分オーバーして2、3時間になると思いますけどね。ですが、法王様のダルマを直接聞きたい人は土曜日に行かれたらいいと思うし、で日曜日の方がね、地球の未来への対話、仏教と科学の、共鳴っていうことになっていて、王様とダライマ法王様と、あと4人のね、清水博さんとかいうコタをはじめとする4人の科学者の、日本の科学者の人たちとの対話をね、されます。だからパネルディスカッションって感じになると思いますけど、ね、まあ、その法王様と4人の科学者と、あと、当然それをモデレートする人がね、いて、だから5、6人が並んで舞台の上にね、でそれで自由なディスカッションをしていく形になると思います。まあ、これ仏教と科学 の, 対話っていうのは、これも本当に西洋で定番のもの で王様と本当にも、ノーベル賞級のですね、超一流の科学者の人たちが、ここ数十年の間にずっと対話を続けてきたわけですよね。だから西洋ではもうそれは当たり前で、で本当にそこからたくさんの、本も生まれてるし、いろんな実績がなされているわけですね。ただ日本でこれあんまりされてこなかったけど、まあ今回、まあ、初めてじゃないでしょうけどね、非常に面白い試みだと思うんで、まあそちらも興味あられたら行かれたらいいかと思うんですけども、すいません、ちょっと実は11月1日の日曜日は私の方も池袋で新しい地球の会をやって丸かぶりになっちゃってるんで、あれしてください。はい、そうですね。それでね、こういうのはチケットピアの方で簡単に手に入りますから、まあ私が言うまでもないけど、チケットピアに電話して音声になってますからね、それで、いろいろ何日の何が欲しいって言えば、だんだん、で番号をもらいますからね、その番号をファミリーマートとかそういうとこへ行って、で受け取るという形式ですから、もう簡単にチケットは手に入りますから、ぜひね、行かれたらいいかと思います。だいたい今のところここ数年間ずっと 毎年11月にね、来られているような感じで、法さんも11月はいつも開けてるんじゃないかなと思うんですけども、ただ、こういうのは縁があるときに思い切って行かれるのがね、いいわけで、ね、10月31日と11月1日まだスケジュール空いている人はぜひ行かれてみてください、ね、生の王様に会えますのでですね、はい、それで、そうですね、さっきも言いましたけど、10月31日の土曜日の方は、私も、行きますので、ただもうすごい人になるんでね、ロビーなんかももうすごい人になるんで、多分、お会いすることはできないかなと思いますけども、私はマス席の方にいますので、もしあれしたら声をかけていただけたらと思います。はい、ですね、それがダライラマ法王様ですね。はい、それでね、私の方なんですけども、今後の予定なんですけども、来週ですね、来週の、10月の4日ね、日曜日は、池袋で新しい地球の会をやります、ね、でそれでもう10月は10月4日の第1日曜日ですね。でそれで11月が今言ったように11月1日の、これもまた第1日曜日の午後1時から池袋の 金楽福祉会館で新しい地球の会をやって、でそれで11月1日ので、今年一応最後にしたいと思います。だから12月と1月がちょっと飛びます。で来年また2月の最初にまた再開することになると思いますけどもね。ですから、新しい地球の会はちょっと2ヶ月、12月、1月はちょっとお休みさせていただきます。でうまくいったら2月の頭の日曜日からの再開ってなると思います、ね、それで接心は、今度の、10月の接心、10月の最終日曜日の接心で、一応今年も終わりにします、ね、だから11月と12月と、まあ、1月の終わりにできるかどうかちょっと分からないんですけども、ちょっと休みます。 2ヶ月ちょっとですね、はい。それで、11月の1日に、池袋で新しい地球の会をやって、一応それが今年 の、 我々の活動の最後にしたいと思います。でそれで、その後ね、11月の3日か4日ぐらいに、まだ私全然チケットも何も手配してないんだけども、多分台北経由で、台湾経由でインド行くことになると思います。で、まあ、インドの方は、いつも通りね、11月に、ディアパークというところで3回ぐらいリトリートをもう今組んでますけどね、ディアパークのホームページ見ていただけたらもうスケジュールとか出てますけども、だから11月にどうしてもセッションやりたい人はインドまで来てください。少なくとも設備は最高ですからね。設備はもうそれぞれみんな個室付きですからね。で、座るところも、チベットの本当の本堂ですから、すごい、雰囲気はあります。だから、インドで、チベットのお寺で、リトリートやりたい人は、ぜひ、インドまでいらしてください。そしたら、11月に3回ぐらい、ね、やります、そこで。で、12月に入ったら、去年も行きましたけど、釈迦族のね、人たちのところへまた行って、彼らと1週間ぐらい過ごして、でまたいろんなリトリートとか話とかね、いろいろする予定です。でそして12月の真ん中ぐらいに多分ニューデリーで、どういう形になるかまだ決まってないんですけども、リトリートとかいろんな法話会とかやってね、それで12月の下旬が、プーネと、ね、ボンベイの近くに、リトリートセンターが一つあるんですけども、そのリトリートセンターを使って、多分1週間ぐらいの、ね、リトリートを、やることになると思います、ね、でそれで、12月がそれ で1月の初めに台湾へ移動して、台湾で10日か2週間ぐらいいて、そこでも、いろんな活動をして、で1月の中半ばに戻ってきて、で、まあ、下旬ぐらいからね、1月の下旬ぐらいからまた再開するっていうね、そんな形にしたいと思います。はい、まあ、インドのことはまた今回はね、ちょっともうこのとコンピューター持ってきますので、もうどんどん、でディアパークとかも全部、インターネット全部つながっているからね、どんどん、いろんなことを発信できると思うし、写真なんかどんどん載せていけるんでね、私がインドで何やってるかがもう手に取るように分かるようにしたいと思ってますんで、はい、まあ、ただ2ヶ月ちょっと空いちゃうんでね、まあ、その間うまく反省してもらって、ちょっとね、消化してください。私もかなり吹っ飛ばしてきてるから、今年は、どんどんどんどんいろんなことが、ね、明らかになったんで、ぜひね、ちょっと2ヶ月空くけども、その間じっくりといろいろ本読んだりしてね、またまあ、ポッドキャストもう一回聞き直すとかね、なんかなんなりして、じっくりとね、消化していただけたら、来年また新しいスタートがね、切れると思うし、で私もここで皆さんとずっと毎週毎週ああでもないこうでもないってやってきて、 でそれでインド行って、インドで会う人たちはもう本当にインターナショナルな人たちですね。インド人が中心だけども、西洋人やあるいは韓国人、台湾人とかね、まあインターナショナルな人たちに会って、でその人たちにここ1年間やってきたことをちょっとまとめてお話しするっていうね、形 でそれで向こうからいろんな反応が当然来るから、でそれで一気にいろいろな、面白いことが、ね、なるんで、だから ここだけでいるとなんかちょっと進むんだけども、ちょっと今の位置づけがちょっと分かんなくなるってこともあるんで、それをもう一回、インターナショナルなその本場のインドの地でね、ちょっと確かめるってことを今ずっとここ 2,3 年間ずっとやってるんですけども、ね、でなんか話して、で向こうで話してるとなんかちょっと今日本で話してるとちょっと違ったポイントオブビューっていうのかな、見方が生まれてくるんで、ですね、それは、また来年お話ししたいと思います、ね、はい。告知がそんなもんでしょうかね。はい。ですね。ですから、来週はね、池袋ですので、池袋の方にいらしてください。はい。ですね。はい。はい。それでね、この間の日曜日が、セッションの第2日目だったんでね、でその時にいろいろお話ししたんだけども、その後ね、まだ3日間もずっとセッションが続いていて、でその3日間の間にかなりいろんなことが明らかになって、非常にその後非常に面白い質問出たり、して、でその質問に答えたりいろいろしていくうちに、かなり広がりがね、広がりという深みが出てきたと思うんですけども、それをまとめながら、今日はもう一回お話ししたいと思います。で今日のね、今日の、話題は意識が変わる、世界が変わる、日本が変わるってことなんですけども、まあちょっと待って、日本が変わるからちょっと始めますね。ね、私本当に今日本変わると思ってるんですよ。まあもちろん今政権交代っていう一つの大きなことが起こったっていうのもあるんですけども、でそれが非常に大きな、ことでね。で、まあ今回も。まあね、ここ1、2ヶ月、1ヶ月、特に1、2ヶ月の間、まあ、7月の都議選以降ですね、ああ、もうこれで何か根本的に変わるなということが世の中で共有されましたからね、この1、2ヶ月の間、本当に日本の我々がみんな、今の日本の状況をもう一回考え直そうというね、そういう集団的な意識が働いたと思うんですけども。で結局我々はもうとにかく、大きく変えようっていうね、そういう意思をね8月30日に示したわけですよ。だけどでそれでそれがあまりにもみんなの想像以上に大きな変化が起こっちゃって、でそのあまりに大きいんで、その、プロの人たちですね、ジャーナリストの人たちですら状況がよくつかめないっていうね、ことがどうも起こって、ですから特にこの9月の、ね、新聞の記事っていうのはかなり本当に混乱しているっていうのは手に取るように分かったと思うんですけども、で特にそれこそ鳩山首相がね、最初に内閣を立ち上げた時の記者会見なんかでもね、私も質問記者会見全部見ましたけども、記者の質問があまりにもちょっとなんか重箱の隅をつつくようなね、ような質問ばっかりで、これから本当に日本をどうしていくのか、21世紀の世界の中においてっていうね、広がりのある質問を一切誰もしてないっていうね。でそれで書かれる記事っていうのも、なんか目の前の なんか自分のにいくらお金がね、手当が入ってくるとか来ないとか、あ、損するとか得するとかね、あのことばっかりで、本当に大きなあのパースペクティブでね、大きな、長期的なスパンで、日本全体をどうしていくのか、世界全体をどうしていくのかということを本当にこの人たち考えてないんだなってことがね、あの分かったじゃないですかね。だからそういう、だって会社の社長にしたって、そのまあ今月の売り上げっていうのも大事だけども、あの今月の売り上げがたとえ赤字になったとしてもね、あの長期的に会社が大きくなっていくような見通しでもって経営方針を立てるじゃないですか、ね、あのその長期的な見通しが立てられなかったら、もう社長としては失格なわけでね、あのだからそういう長期的な見通し、まあ、特 にそれは一つのちっちゃな会社じゃなくて日本っていうね、国そのものですから、それを本当にみんなあんまりろくに考えてないんだなっていうような、ことがちょっといろいろショックではあったんですけども、そうなんだけども、あのただ、まあ、メインストリームね、あのジャーナリズムはそうでも、あのブロガーの中にね、非常に深く考えて、あの深い文章をね書いている人たちが、それも一人や二人じゃなくてね、かなり大量にいるわけですよ、ね。まあ、ブロガーでも本当にいろんなピンキリですけども、でも非常に良質なね、あのそういう、言説が生まれてきつつあるっていうのは本当確かで、ですから、まあ大体そういうところから次の日本が生まれてくるだろうなってね思ってます、ね。それで、あのこの間の国連やね、ピッツバーグでのいろんなことがあって、あのようやくね、あの日本の未来のあり方も、世界の中でどうなっていくのかってねこと、非常にたくさんの記事が今書かれてますから、まあ、多少紹介しますけども、いろいろ考えて上で、本当に日本を変えていくようなね、ことをやっていけたらと思うんですけども、ただ非常にね、私は今ポジティブなバイブレーションを日本っていう国から感じ始めてますので、私は本当に日本がこれから変わるし、変えていかなきゃいけないし、ね、と思ってますんで、ね。だからこれがちょっとね、日本っていう、あんまりこれ日本、私に日本っていうのをあんまり話してこなかったけども、この日本を具体的にどう変えていくのかというようなね、視点もこれからちょっと取り入れていきたいなと思ってます。とは言っても、まあ、ここは別に政治の場所、政治を語る場所じゃなくて、スピリチュアルなことを、ね、やってますけども、で、今日は意識が変わるっていうね、要するに新しい意識ですね、についてなんですよ。で、それで、この、なんていうかな、この新しい意識のあり方と古い意識のあり方があって、で、だからそれはもう全く新しい意識だから我々はよく分かってなくて、で瞑想っていうのはその古い意識から新しい意識へ、移行する、ね、ものであって、でそしてその瞑想のなんていうかなヒントとしてね、あらゆることが言われるわけですよ。マインドフルネスにしたってそうだし、あるいはアクセプタンスにしたってそうだし、ね、受け入れるってことにしたって、ね、そうなんだけども、例えば先週も話しましたけども、まあ、今日もアクセプタンスでやりますけど、受け入れるっていうことですね。で我々はそういう、ね、マインドフルネスとかアクセプタンスとかあらゆる言葉に対して、もうどうしようもなく誤解をしてきたわけですよ。でその誤解は一体どこから来たのかって言ったらば、全てが、古い意識から、ね、来ていて、でなぜかって言ったらば、瞑想っていうのは繰り返し言うけども、古い意識から新しい意識へ転換することであって、で、その転換した新しい意識の、ある側面をマインドフルネスと呼び、ある側面をアクセプタンスと呼び、呼んでるわけですよ。ところが、 そのアクセプタンスって受け入れるってことを未だに古い意識で理解しようとすると、どうなるかってやると、まあもちろん受け入れるぞっていうね、というまあ抵抗もいいところになるわけですよ。ね、でマインドフル気づくぞってね、気づくぞって頑張って気づくぞってやった果てにヘトヘトになるっていうねことになってしまう。だから今日はね、新しい意識っていうことをはっきりと打ち立てて、そうすることでもう一回、初めてねマインドフルネスってことの本当の意味、受け入れるってことの本当の意味がはっきりする、ね、そこをちょっと、見ていきたいと思います。でそうすればもう今までの誤解と混乱となんかわけのわからなさっていうのが全てきれいになって、もう非常にきれいになると思います、ね、だからそうでない限りは瞑想なんていくら言ったって結局やっぱり古い意識の延長上でね、ああでもないこうでもないやっているだけで何が何だか結局分かんないままで終わってしまって、ね、だからここの一方案での話っていうのはずっとこの、古い意識と新しい意識との違いね、で我々の全ての今までの間違いは古い意識の領域の中での、誤解であり混乱であった。だから全てはやっぱり新しい意識の中で理解していかなきゃいけないっていうことをずっと言い続けて、でそれをあらゆる、ね、側面から言ってきて、だから慈悲っていうのは古い意識でやろうと思ったらとんでもないことになって、ね、それはやっぱり新しい意識のあり方であるとかね、そういうようなことをねずっと言ってきたわけですけども、ただ新しい意識って言ってもなんか、ピンとこないけども、ただ世心なんかだとね、朝から晩までずっと呼吸を見ていて、で呼吸を見るっていうところに新しい意識が生まれてきつつあるっていうのはね、接心の参加者が誰もが感じたことだと思うんですよ、ね、一人の女性が、0.001% だけなんか感じたって、ね、言ってましたけども、でだけどもそれは 0.01 であっても、ゼロではなくて、たった 0.01 しかないものであっても、そこに全く今までと違う何かが生まれている、あるいは全く違う何かに触れているっていうね、その感覚を彼女はなんか得たと思うんですけども、ね、あるいはまた別の人はそれをもうここ数ヶ月ね、毎回参加することによってどんどん深めているっていうね、ねことをおっしゃってたし、でそれによってなんか不思議なぐらいに、心が安心しているっていうね、全く状況はね変わっていないのに不思議と、以前だったら不安とかいろんなね襲われていたのに、今はそういうこともなくて非常に安心しているっていうね、ことを毎月参加される人がね言ってましたけども、でそういうようなその 0.01% の新しい意識、ね、それ一体どういうことなのっていうことをね、今日ははっきりやれる、はっきりできるところまでにはっきりしたいと思います、ね、私のね話、毎回、ポッドキャストなんか聞いててくださってる人、ちょっと毎週ちょっと話し方違うと思うんですけども、大体ね池袋の時は、東京のど真ん中だから、東京の真ん中であそこはたくさんの人来られるんで、なるべく普通の人にも、要するに普段別にポッドキャストとか一般に通ってない人がいきなり来てもね、分かりやすいような、分かっていただけるような、もうちょっと一般的な、視点からって言いながらかなり話してるつもりなんだけど、まあそれでも結構、深いというかとこまで話してるんでちょっと分かりにくいかと思うんですけどね、それでも池袋の話は一応一般的な話をしようかな しようと思っています、ね、それであの接心の時はねあのどうしても、もう接心の最中で接心の最中ってことはもう十何人がずっと朝から晩まで座っているんでね、当然いろんなことが起こるんですよ。でいろんな質問が出てそれに答えてそれからまた座ってでそれから質問者の方もどんどんその座禅が深まってでそれで新しいで深まった質問をしてきてそれにまた答えて答えることによって私の中でも何かが生まれてね、っていうような非常にあの十何人でね有機的にお互いにあのなんていうかな影響し合うようなことが5日間の間ね、行われるんですよ。ですからそれをなんとかねあのこのポッドキャストで聞いている人にも、共有していただけるようにと思ってあのまあ大体今接心の時はあの質疑応答を主に、流しているんですけどもね。ただ質疑応答だとちょっともう質問ごとにいろいろブツブツに切れますんでね一つの大きな流れにはちょっとするのちょっと難しいんですけども、でそれで接心以外のこういう普段の一本案の時はあの一つのサブジェクトね一つの主題を、一つの大きなまあ一つ大きな流れでもって流れを追いながら深めていくっていうねあのことを、しています、ね、ですから当然池袋と接心とそれから普段の、一本案での日曜瞑想会とで、ね、ちょっと微妙に話し方があの変わるのであの、のはそれはご承知しておきたいしていただきたいと思います。それであの特にね一本は初めて今まで来たことがない人ねどうぞどうぞ失礼します。はいあの適当に座布団持って初めてですか。
初めてです。
また初めて。
はい。
あ、そうですか。はいはい。
失礼
します。はい。私のポッドキャストとか聞いてくださってます。
そうです。はい、
あ、そうですか。あ、だったら大丈夫ですね。今なんかサムウェイのお坊さんがいらしたんですけども、はい。何話してたっけ。いやごめんなさい。ちょっと待って。あの。あ、そうか。はいはい。あのそれでね、あの。初めてでとあ特にあの私と話したいとかあるいは仲間と話しゆっくりと話したいという人はねあの池袋でもなく接心でもなくこの普段の日曜の瞑想会に来られるのが一番かと思います、ね、そうするとあのもうここでゆっくりとお話できます、ね、池袋の時もあの終わった後、ね、ちょっとあの喫茶店へ行ってみんなで話しますけどやっぱりちょっと人様のとこなんでねちょっとゆっくりもできないんですけどもまあ一般だったらもうここは別に あれもないからゆっくりお話できるん でそういう人はこの普通の接心でもないあの池袋でもない普通 の一般の瞑想会に来てください、ね、そしたらゆっくりお話できます。はい、それで新しい意識なんですよ。富士田さん感じた？で新しい意識、で結局ねそのこの瞑想をめぐるありとあらゆるなんかわけのわかんない感じっていうのはもう一言で言うともう結局マインドフルにしたって、アクセプタンスにしたって何にしたってみんな結局新しい意識の領域での話なんですよ。でそれを、結局その新しい意識にまだ入ってないわけじゃないですかほとんどの人がね。だから、入んないままで古い意識のままでマインドフルネスねマインドフルネスということは気づきですよサティですよ念ですよね、同じですよなの念もサティも気づきもマインドフルネスもね、まあ、普通私マインドフルネスというのが一番ちょっと一般的なん でマインドフルネスってよく使いますけども、まあ、同じだって思ってくださいね。でマインドフルネスっていうあのものを、まあ、散々聞くわけですよ。 テラバの長老方から、あるいはティクナットハンさんから、ね。だけど、やっぱりみんなおかしいじゃないですか。おかしいっていうのは、私も、なんかどうしようもない違和感がずっとあって、気づきゃいいのかよっていうね。そういう話じゃないでしょうっていうね、ことずっと思ってたんだけど、当たり前の話でね、マインドフルネスっていうのも、この新しい意識でのあり方なんですよ。新しい意識でただ気づいているっていうね。それを古い意識がただなんか目の前のものに気づいているっていうふうに、マインドフルネスとかサティを取っちゃったから、話がわけが分かんないことになってしまって、でそれで、最悪なのは、それはもうサティでもなければ何でもないのにね、なんかそれがサティだと思い込んじゃって、でそれをずっとやっていけばそのうちに何かあるんだろうなって、ね、そういうことじゃないですかね。これ聞いて怒ってるかな。あんまりちょっとあれなんだけど。皆さんね、もしね、皆さん自分はサティをやってるんだ。だけどサティをやってても全然、うんともすんともなんか手応えがないんだ。ね。だけど、まあ、これがサティなんだから、こういうことをあと何年間やってれば何か起こるんだろうなと思ってたら、それはまさに皆さん間違ったことをやってるっていう証拠です。サティっていうのは、そんなサティ、本当のサティが行われたときに、何か手応えがないということはありえないです。ありえないで、手応えがないから、あとまあ一生懸命3年もやれば1年もやれば何かをつかめるんじゃないのかなと思っていたとしたら、それは皆さんは全然本当のサティをやってないです。でこれもはっきり言わないと、じゃないと結局間違ったことをいつまでも続けることになるから、そこをちゃんと抑えてください、ね、瞑想っていうのはそういうもんじゃないです、ね。ですから、その今までサティ、気づき、マインドフルネスということに言われてきたほとんどのことがなんか全部ピント外れだったのは、別に気づくとかね、とかが問題じゃなくて、やっぱり古い意識でそれを理解したらどうしたってなんか気づくったって、非常に浅いレベルでの気づきになってしまって、でそれが本当の意味でのサティであるわけがない、ね、でアクセプタンスって言ったって、よしもうアクセプタンスをするぞっていう話になっちゃってね、私は受け入れるぞ頑張るぞっていう、もうそれは本当に抵抗もいいところでね、なって、ね、そういう混乱があまりにもあったわけですよ。でそれは結局、そういう新しい意識のあり方の一つの現れとしてのマインドフルネス、一つの現れとしてのアクセプタンスなのはずなのに、それを古い意識で、解釈しようとするから話が全ておかしくなってしまった。で問題は我々は今古い意識にいるわけですよ。で古い意識から新しい意識へ、ジャンプしようとしてるわけね。でその方法が確かに、はい、まあ、気づきなわけですよ。でその方法がアクセプタンスなわけですよ。だから古い意識の我々が古い意識のままの気づきでしょうがないじゃん、ね、古い意識のアクセプタンスでしょうがないじゃん。まあそれはその通りですよ。だってまだ私は古い意識なんだから。だけども、少なくともね、マインドフルネスとか気づきとか、あるいはアクセプタンスって言ってるのは新しい意識のあり方であって古い意識ではない。だから古い意識の、気づきのまま、気づきをいくらやってたって、その延長上に新しい意識が生まれるってことはありえないんですよ。でなかったじゃないですかね。それはもうここ十何年間、日本に気づきが導入されて十何年間ですけども、で十何年間の総結論はやっぱりダメだったじゃないですかね。でじゃあなぜダメだったのかって言ったら、やっぱり古い意識で気づこうとしてたから、古い意識でアクセプタンスをしようとしてたから、ね、でだから私が今ね、その新しい意識の気づき、新しい意識でのアクセプタンスということを、まあ、言葉 の限りを尽くして今言おうとしているのは、何とかしてね、その新しい意識の在り方をぼんやりながらでも分かっていただいて、で本当のサティ、本当のアクセプタンスということをね、理解していただけたら、そこで一つのジャンプが起こります。で実際に今度の聖地心でもね、本当にたくさんの人にジャンプが起こったと思うんですけど、起こってないぞって言うかもしれないけど、でも本当に何て言うかな、まあジャンプが起こって、まあ、ある人は非常に強い喜びを、ね、感じたっていう人もいましたし、それはジャンプが起こらないから喜びなんか感じるわけがないんですよ、ピティとかね。なんで、そこをね、言葉の限りを尽くして今から説明しますから、ちょっとだからまたまたね、私がこれから話す気づきっていうのが、皆さんが普段いろんな人たちから聞いてきた気づきとかなり違う。私もちろん分かってて話してるんですよ。これは別に私が 何も普通にオーソドックスに言われてること、何も知らない自分勝手なこと喋ってるってわけじゃなくて、もちろん普通に多くの法話会で話されているどう気づきっていうものが話されている、もちろん私も知ってるし、だって私自身がそういう法話会に嫌ってほど出ましたからね。でその上で私が今からお話しすることは、今まで多くの法話会で話されてきた気づきとはかなり違う、まあ、わざと違えて話すんですけども、ね、そこを理解していただきたいと思います。ね、だからちょっとスダムチャーさんの言うこと違ってますよなんて、まあ、当然思う人も当然いるに決まってるんだけど、まあ、あんまり急に、いきなり、判断しないで、よく聞いて言ってください。ね、はい。それで、まあ、新しい意識を、って言っても、なんだろう。まあ、山下さんがね、感想を書いてたけども、まあ、山下さんが5日間ここで接心やって、まあ、接心の時はね、別に接心の5日間全部が新しい意識でいられたとは思えないけども、まあ、なんとなくね、そういう雰囲気の中でいて、でそれで家へ帰られたら、まあ、普通今までの環境じゃないですか、ね、でじゃあそれどっちが本当なのってね、ことを書かれていたけども、でもまあ、私自身もそうなんですよ、ね。まあ、接心中と接心が終わってからと、なんか全然リアリティが違ってきちゃって。だから、接心みたいな、環境を作ると、新しい意識っていうのは非常になんて本当に実際に触れられるようなね、ものとして、存在する。で、あるいはね、今まで人類というものがお寺を作るとかね、あるいは教会を建てるとか、あるいはモスクを建てるとか、そういうことを散々やってきたわけですよ。で、なぜそんなことをわざわざやってきたのかって言ったらば、やっぱり、普段の生活で、ね、だと、やっぱりちょっともう何が何か分かんない状態になるから、やっぱりお寺っていうものをきちんと建てて、あるいは教会というものを建てて、モスクというものを建ててね。で、本当にその場所に行けば、この新しい意識がなんか、実際に、もう触れようと思ったら触れられるものとして、感じられる。そういう場所を、とにかく作ろうよ。ね。ことじゃないですか。ね、で、それでそういう場所が、たくさんある、国っていうのはやっぱり、非常に人々の気持ちも落ち着いてるんですよ。で、これはまあね、ミャンマー行かれた人ならお分かりのように、ミャンマーだったら見渡せばパゴダがあるじゃないですかね。ミャンマーって国本当すごくて、どんなとこ行ってもね、こうやって見、あそこにある、あそこにあるってね、あるんですよ。で、パゴダって一体何のために建てるかって言ったらば、まあ、パゴダを建てたら、どんなところにいてもね、お百姓をしていても、ちょっと見上げればパゴダが見える。ね。学校の帰りにパゴダが見える。家庭からちょっと出たらパゴダが見える。ってことで、何か思い出すじゃないですか。何かって言ったら、まあ、それは仏様とか何とかになるけども、今の私らの文脈では、やっぱり新しい意識のあり方ね。それを思い出させるわけですよ。ね。で、そうすることによって、もう古い意識で覆われちゃっている、なんか家庭生活とか仕事生活とか学校生活 のぐじゃぐじゃの人がちょっとパゴダを見るだけで、 新しい式のあり方を思い出して、でなっていく。そうすると、国全体が、その古い意識ではない新しい意識がもっと、広がっていくね。ミャンマーという国は非常に不思議な国で、そういう面も非常に強いんですよ、あの国は。これは本当仏国土だなと私も思ったことあるんだけども、だけども同時に今とんでもない状況になっているのは その通りでね。で特に今日なんですよ。今日が、9月の27日だけども、2年前ね、永井さんというジャーナリストが、日本のジャーナリストが撃ち殺されちゃったですけど、それがちょうど今日で、なんで今日があれですね、日本的には三回忌ですね、三回忌ね、2年になりますからね、永井さんのね。だからそういう、まあ、悲劇も、あるんだけども、だけどもそういう、たくさんのパゴダが立つことによってあの国全体が変わっている、ね。だからそういう、場所をね、どんどんどんどん作っていけたら、そうすると接心と普段の生活があまりにもかけ離れているっていうことはだんだんなくなって、接心の方に普段の生活が近づいていく、ね。だから古い意識が、だんだんと新しい意識の方に、近づいていく。そうすることによって、一人の人間が変わり、一人の人間が変わると一つの家庭が変わり、で一つの家庭が変わると、コミュニティ全体が、そして日本という国全体が変わっていくっていうね、っていうようなことを、まあ、考えているんですけども、ただその新しい意識をね、もっと純粋に、突き詰めるとどういうことになるかっていうとね、いきなりちょっと結論的なことを、言うと、まあこれちょっとリマークだけども、これね、今まで読んでたのが古い十何年前のだったんだけど、これがね、なんと2007年の1月のね、文ですね、だから亡くなる直前ぐらいですね。池田さん2007年の3月に亡くなってるから、亡くなる直前ですね。これもすごいんですよ。224ページね。また後でまたメールに書いてお送りしますけど、未知の感覚への勇気イコール存在への意志、未知の触感ね、触感って触る感覚ですよ、未知の触感こそ本来である、日々新た、時々新た、時々ってのは時々ね、刻々そうである、その未知の触感においてある、知らないことにおいてこれすらない、恐怖ですらない、日々新たに死ぬ、誰が死なない、動く、変わる、変容する存在が、まあこれちょっと分かんないと思うけども、まあ要するに未知なんですよね。で未知というのは何かというと、古い意識からすれば新しい意識というのは未知じゃないですか、知らないじゃないですかね。でそしてこの池田さんという人の抜群なところは、結局この新しい意識ね、未知なものに対する感受性っていうのかな、それがまあ結局すごかったっていうか、すごいって感じてたっていうか、もう多分もう彼女はそれがそっちの方がなんか自分のふるさとだってっていうような気もするんですけどね。ね、だからこの全く自分が知らないものに対して自分を開いていこうっていう勇気で、そしてその時に触感って、まさにこの知らないものを触感してただ触れて感じているっていう、ね、その感覚ですね。ですか。はい。まあこれはね、ちょっと最終結論だから、これに到達するためにちょっとね、今からゆっくりとやっていきましょう。で で結局ね、この古い意識と新しい意識、で全てのものが、瞑想にしたって、あるいは修行生活にしたって、何にしたって、結局この、ここをめぐっての話なんですよ。その古い意識と新しい意識との間のブリッジというのが橋でもあり、でこの橋を渡って向こうへ行く。だから古い意識からどうやって向こうへ行くのか、あるいは向こうへ行った時にどういうことを感じる、ものがあるのかということをめぐって、全てのものがあるわけですよ。だけども結局普通日本仏教だろうが、テラバダだろうが、チベットだろうがね、本当に何にもエキサイティングじゃなくなっちゃうんですよ。時々ね、エキサイティングがなくなっちゃう。で、なぜかって言ったらば、その、すべてのことがなんか古い意識の領域において解釈されちゃって、そうすると面白くも何ともないわけですよ。サティ。気づく、ね、気づくって言われたって、だから何なんですか気づくって、ね、で私サティね、サティマインドフルネスですよ、で念ですよね、漢訳経典だと、それが日本語でだと気づきになるわけですよ。で私気づきっていう翻訳訳語にもうこの十何年間いつもね、なんかもうどうしようもない感じ受けてたんだけど、でなぜかって言ったらば、気づいてだからなんだっていうんだって話なんですよ。要するに気づいてってことは、要するにそれは古い意識のままで皆さんだっていろいろ気づいてきたわけですよ、ね、今まで森井さんにしたって何にしたってね。だけど森井さんが今まで気づいてきたことがサティであるわけがないんですよ、そんなものは、ね、だってその気づくってことだけ、誰だってそんないろんなこと気づいてますよね、だから 誰だっていろんなことを気づいている、そのことをサティなんて呼んでるわけじゃないんですよ。だから日本語で気づきなんていうふうな訳語を当てちゃうと、日本語の気づきっていうのはそんな深い意味ないじゃないですか、ね、私らが普通のレベルでなんか気づいてることと同じですよ、ね、だから私が気づきっていう言葉に訳語にどうしようもない違和感を覚えたのは、そんなことであるわけがないっていうね、サティってものが。でじゃあもちろんサティは気づかないことでもなくて本当に気づくことなんだけども、じゃあそのなんていうかどうしようもない間違ったサティとね、本当のサティの違いはどういうことなの。それはどちらも気づくんだけども、本当の意味で気づくってことはどういうことなのっていうことをずっと分かんなくて、まあ分かるんだけども、それをうまく説明できなくて苦労してきたんだけども、今だったらようやく言えます、ね。まあ、今日 最後の頃に言えると思いますから、はい。まあ、そんなこと言ったってちょっと簡単なところから入りましょうね。まあ、いつも通りにティク・ナット・ハンさんの法要ね、12月の第5週ですね、瞬間瞬間を自ら決断しながら生きてみましょう。瞬間瞬間を自ら決断しながら生きてみましょう。決断するってこれどういう意味で言ってるのかなと思うでしょうけどもね、これどういうことかっていうと、私たちは自動操縦で空を飛ぶ飛行機のように振る舞ってしまう時がたびたびあります。現在から離れてしまうのです。だから今この瞬間に 何が起きているのか分かりません。考え、感情、気持ちが湧くたびに、私たちは今この瞬間にとどまる修行と生き生きとある生き生きと存在するね、目覚めて存在するということですね、そういう修行をしなければなりません。私たちの中にこのような考え、感情、気持ちがあることを私たちは知っています。しかし私たちはそれら以上の存在物なのです。私たちはまた私たちの中に理解、慈悲、愛と知恵で築かれた宝物の蔵を、ね、ストアハウスですよ、蔵を身につけています。私たちがそのような要素を自由に使えるよう願っています。それらを通して 私たちが正しい道にとどまるよう助けを受けることができるのです。でそれであなたは心を集中して、呼吸をする時間を持たなければなりません。あなたは何かに請求に急いでですよ、請求に反応する必要はありません。あなたは物事をよりはっきりと気づきの目を持って受け入れなければなりません。そうすればあなたは思考と感情に振り回されることがなくなるでしょう。いきなり出ちゃったよ、気づきを持って受け入れなさいってね。わかりますね、これどういうことかね。要するに我々は、いつもそのいろんな考えが浮かんで、でいろんな感情が浮かんで、ね、そして感情が浮かぶと、普通はその感情に押されるわけですね。怒りっていう感情が湧いて怒りのままに押される、ね、執着っていう感情が生まれて執着のままに、押される。でその押されるありさまっていうのはもうこれはもう世間を、別に世間、私自分を見たってそうだし、世間を見たってわかるわけですよ、ね、怒りに駆られた時に人間がどういうふうに振る舞うか、ね、それはもう本当に世間のありさまを見ればいいし、あるいは怒りに駆られた時どういう書き込みをするかね、それは2チャンネル見ればもうすぐわかるじゃないですか、ね、もう本当にこの人もすごい怒りに駆られて書き込んでるなってのも手に取るようにわかるじゃないですか、ね、ね、だからそれでだけどもそういうふうに押されて言う人たちは、自分が怒りに駆られてるってことにも気づかずに、この目の前の憎い相手を攻撃しようとしている、ね、あるいは目の前の非常に魅力的なものになんとか、しがみついていく、ね、もう それにはもう何が何だか、分かんない。自分で自分は怒りが湧いてるな、自分には執着が湧いてるなってことにも気づかずに、ただ押されている、駆られているね。で、それを自動操縦と言ってるわけですよ。だからその自動操縦じゃなくて、そうじゃなくて今決断をする。今はっきりと目覚めて、自分の意思でもって、きちんと、この瞬間にとどまる修行と生き生きとある修行をしなければならない。要するに、我々が怒りに駆られた時に必ず我々はこの瞬間からどっか行ってるでしょ、ね、怒りに駆られたらその怒りの相手、ね、昨日何かひどいこと言われたとしたらばもうその昨日ひどいこと言われた場面に私ら飛んじゃうわけですよ。なので明日のことが心配になったらば明日のね非常に難しい、ね、ビジネスの交渉のことに行っちゃうわけですよ、ね、だからそういう昨日にも明日にも行かずに今この瞬間にとどまって今この瞬間に完全に目覚めている、ね、でその時に我々は我々の中にそういう怒りだとか心配だとか、執着だとかそういう、気持ちが湧いている、ね、ことを完全に知っている。だけどもここで言ってるのは私たちはそれら以上の存在なのですっていうことですね。ってことはこれはどういうことかっていうと結局我々は怒りに駆られた時にもうどうしようもなくなって怒りのままに振る舞ってしまう。それなぜかって言ったらば怒りが自分であり自分が怒りであるから、ね、これはもう皆さんが自分の怒りに駆られてどうしようもなくなった時の状態を見ればねすぐわかると思います、ね、あるいは執着に駆られてどうしようもなくなった時に、もう何かわかんないままに、とんでもないことをやるわけですよね、もうそれが執着ね、あるいはものすごい強烈な快楽を生むドラッグがあったとして、そのドラッグに対して ものすごい執着をしてしまう。そしてそのドラッグをもたらす誰かに対してものすごい執着をしてしまう、ね、どうもなんかまた第二のノリピーが出そうな、ね、雰囲気になってますけどね。どうも政権交代が変わったんで、政権交代になったんで、本当に新しい政権がちょっとドラッグをかなり徹底的に綺麗にするね、なんかあれがあるみたいで、どうも第2の第3のノリピーが出そうな雰囲気が出てますけどね。だからそのぐらい、法律を犯してですらやっぱり執着をしてしまう、ね、ものすごい強い、力が働くから。そうなんだけども、もし、それを本当に私らが認識することができたら、我々はそれ以上の存在である。それ以上っていうことは、私の中に怒りがあること、執着があることはその通りなんだけども、だけどもそれをきちんと認識することによって、我々はそれ以上ってことは、それはあるんだけれども、それに、流されない場所に立つっていうことですね。そして我々の中にはそういう怒りとか執着だけじゃなくて、慈悲もね、知恵もみんな持っていて、でだから怒りとか、執着ではないそういう、ものにね、知恵とか慈悲にの方に、自分の、重みをかけていく、ね、でそれをもっと自由に使ってくる。そうすることによって、正しい道にとどまれるように、なるっていう、ね、だから我々の中にはそういうとてつもない我々を狂わせるね、間違ったことを行わせる、ものすごい強い怒りや、執着や、ね、ものがあるんだけども、だけども我々はそれ以上の存在であるから、そういうものに流されないような生き方を、しなければいけない、ね、それが我々の決断ということですね。要するに流されるんじゃなくて決断することね、あるいは自分がそれを、選ぶことですね。だから選ぶそのところに、人間の本来のその自由がある。選べなかったら自分はただ流されっぱなしじゃないですか。だからこの選ぶっていうのが、特にね、西洋なんかでものすごくなんか強い意味を持つみたいなんですよ。これはね、やっぱり日本人あんまりピンとこないけども、やっぱりその一神教の文化だから、やっぱり神様がいて、その神様によって全てを決められてしまう。そうじゃなくて自分が選ぶんだっていうことになんかすごい、重みを持ってみたいですね。だけどそれは仏教的には別に神様を持ち出さなくても、我々がその怒りとか執着によって流され、パナシに流されているところでもうそれに流されないっていう決断をすること、そういうことを選び取ること、ね、でそういう風な生き方を選び取る、ことが、大事になってくるね。そうすると、じゃあ具体的にどうしたらいいのかっていうと、とにかく怒りに駆られたとき、執着に駆られたときに、とにかく吸って吐いて吸って吐いて、ね、怒りに駆られたまま何か愚かなことをやってしまう、執着に駆られたまま何かまた、ね、ドラッグに手を出してしまうとかね、そういう愚かなことをやってしまうんではなくて、とにかく吸って吐いて吸って吐いてっていうことをすることによって、あなたは物事をよりはっきりと気づきの目を持って受け入れなければなりません、ね、気づきの目でしょ、受け入れる、2つ出ましたねここでね、そうすればあなたは思考と感情に振り回されることがなくなるでしょうっていうようなことを我々はここ十何年か学んできたんですよ。 結局そうでしょ、ね、もう怒りのままに突き動かされてきた、ね、執着のままに突き動かされてきた、それを本当にそこから自由になるにどうしたらいいかって言ったらば、吸って吐いて吸って吐いて、それで気づきの目ね、サティの目で、マインドフルネスの目でもって、物事のただありのままの姿を受け入れるっていうことじゃないですか、ね、でそうしたら、我々は怒りとか執着とかによっても、それの思うがままに振り回されるってことがないはずだったんですよ、ね、だけどなかなかそうはいかなかった。気づいて、でみんな、なんていうか、気づいているんだけどダメだとかね、で受け入れようと思ってんだけど受け入れられないってことじゃないですか、結局のところね。自分はもう怒ってるのは分かってる、でだから一生懸命ラベリングして、怒り、完全に自分は怒ってるの分かってる、だけどどうしようもないんだよってね。これも執着だね、自分がいろんなネガティブな思いが湧いてきて、だから、どうしてこういうネガティブな思いが湧いてきたのか、ちょっと分析しましょうってね。でありとあらゆる分析して、これがチッタヌパサナだね、神髄念だな、のわけがないんですよ、ね、だから ここら辺をめぐってありとあらゆることをやってきたんだけども、結局ダメだったじゃないですか、ね、じゃどうしてこの気づきとか受け入れるっていうのがうまくいかなかったのか、ね、っていうところからね、話が始まるわけです。だから私の話がね、他の先生たちと違うともちろん分かってますよ。でなぜかって言ったらば、結局この気づきとか受け入れるとかね、ことが大事だってことは我々学んできて、だけども結局うまくいかなかった。怒りに気づいてみたって、でも結局怒りから自由になっていない、どうしてなのっていうね、っていう問題意識で今私お話ししているから、当然今までの話とはちょっと違ってきちゃうのは当たり前なんですよ。でそれで今日はね、そこをもうちょっと丁寧にやって、一応ここはケリをつけたいんですよ。それで、また今日でこれ最後にしますけども、トランスフォーメーション&ヒーリングね、Sutra on the Four Establishment of Mindfulness、 四念受教ですね、サティパタナスッタの、解説、ティクノタハンさんによる、ね、それをトランスフォーメーション&ヒーリング、変容して癒していくっていうね、ことです。で、今日はティクノタハンさんからも 0.5 歩突っ込んだこと言いますね。 0.5 歩ねなんていうかな、もうここでほぼね 99% のこと言われてるんだけども、それでも多分ね、まだちょっと足りない部分があると思う。それはティクノタハンさんが悪いんではなくて、やっぱり私らの方がボケてるから、この我々のボケに合わせてもうちょっと噛み砕いて言います。なんとか。ね、そしてね、今日のところは、もうちょっともう時間もないから、英語は読まないで、私が日本語で訳しながらやりたいと思いますけども、今日はね、ページ同じかな、129ページの、4番ね、The Way of Non-Conflict ね。ページ同じかな、
同じじゃないです。
違うね。わかります、4番目ですよ。チャプター6のね、Principles for Practice of Mindfulness、 気づき、マインドフルネスの修行の、原則ですね。要するに、サティパタナスッタをずっと今まで、本文に沿って読んできたんだけども、それをまとめて、じゃあそもそもマインドフルネス、気づく、サティっていうのは一体どういうことなの、それを特に修行するってことはね、それで今まで気づくっていうのは、その気づきの対象と一つになることなんだ、ね、もうこれだけで違うじゃないですか。なんかもう 今までは気づきの対象があって、はい私は気づきますってねだったじゃないですか。それはやっぱり私があって対象があって、主体である私が客体である対象に目の前のものにただ気づいているっていう。でもそうじゃなくて、ティク・ナット・ハンさんは気づくっていうのはこの対象と一つになることなんだってね、あのことを言われているんですよ。でここだけでもすでに違いますよね、でそれで今日は4番のとこね、 The way of non-conflict。 コンフリクトっていうのはあのぶつかり合いですね。だから要するにぶつからないあり方で、どういうことかっていうと、そのでここでノンデュアリティって出るんですよ。ノンデュアリティ、デュアリティっていうのはデュアリティの主体と客体が分かれるってことでしょ。でノンだから否定になって分かれない、まあ、これをよく負に言ってね、二つではないってことを言うわけです。まあアドバイタだけども、だけどその、二つじゃないってことはなんか一つかってなるじゃないですか。だから一つでもないんですよ。二つじゃないって言ってるだけなんですよ。ね。で、あの、要するに一つのものがただありますって話ではなくて、あの、これは、これとこれとは二つじゃないよって言ってるわけね。ってことはどういうことかっていうと、これいかにも表面的には二つに見えるものがある。だけども本当はこれは一つなんだよってことなんですよ。だからそれは、最初から表面的にただ一つのものがあるってことじゃないんですよ。表面的には二つのものがあるように見えるわけ。だけども表面的に二つのものがあるように見えるものが要するに一つなんだよっていうことなんですよ。だから二つじゃないよってことはただ単純に一つだって言ってるわけじゃない。そこいいですね。ここめちゃくちゃ大事なことなんだけど、あのだから結局そこでもう本当に多くの誤解が私はあったと思うんですよ。でだからね、要するに瞑想っていうのは一つになることなんだって言って、もう何があるのか分かんないままポーってあのことがね、もう対象もないんだってね、あの風な状況になることが瞑想なんだって、それでも一生懸命やって全然慣れなくて、だけどもでそれに対してアナパナっていうのはただ呼吸を見ることじゃないですかね、呼吸があって吸ってることに気づいてる、吐いてることに気づいてる。だからこれいかにもなんか呼吸があります、はい私がいます、私が呼吸に気づいてますって、なんか2つに分かれた世界じゃないですか。でそうするとなんかこうやってものすごいなんか保育園のね、幼稚園の瞑想であるかのように誤解する人が多いんですよ。あのだって私がいて対象があって、私が呼吸に気づいている、なんかいかにもなんか対象があって、あのなんかまだあの低いレベルのね瞑想っていうふうに、でそれに比べてもう我々の高いレベルの瞑想にはもう対象なんてないんだってね、あのいうことをよく言うんですよ。だからそれも全部嘘で、じゃあどういうことかっていうと、その呼吸瞑想の時は呼吸は確かにあるんですよ。呼吸は見えるんですよ。だけどもその、ね、これはもうこの間5日間最新やったらお分かりのように、山下さんがいて呼吸があって、この山下さんが一生懸命呼吸なんか見たって何にも起こらないわけですよ、ね、それで本当に山下さんが深いところへ入っていった場合に、その時はただ呼吸がただ見えている世界っていうのが広がる、ね、でその呼吸がただ見えている世界にはもう見ている自分っていうのはもうないんですよ、ね、でそれがもうすでに新しい意識なんだけども、だからあの呼吸瞑想をめぐるあらゆる誤解っていうのは古い意識の状況の中で呼吸瞑想を理解したら当然そうなります。古い意識っていうのはいつも主体と客体とか分かれているから、だから呼吸瞑想をするってことは主体である私が客体である呼吸を見ている、吸ってることに吸う息に気づいている、吐く息に気づいているってね、これなんかいかにも本当に保育園の瞑想ですよ。そんなレベルであったならば、だけども、 アナパナ瞑想、呼吸瞑想というのはもちろんそうではなくて、呼吸瞑想というのは人間を新しい意識へ連れていくためのもの、あるいは新しい意識をもたらすためのものなんですよ、ね。まあ、全ての瞑想はそうですけども、そうするとそこで新しい意識が起こった時に、どういうことが起こるかというと、それはただ呼吸がただ見えている世界がそこで広がる、ね、でただ呼吸が見えているだけでもうそれは見ている主体というものはもう落ちている。だからそこにはもう 実はもう主体と客体とが分かれているということはもうないんですよ。でそのことを負に言ってね、二つじゃないって言ってるわけで、だけどもノンデュアリティ二つじゃないっていうと、なんかもうただ一つでも何が分かる状態じゃなくて、そこには呼吸ははっきりあるんですよ。呼吸はあるんだけども、二つに分かれてないから、ただ呼吸だけがある、呼吸だけが見えている、つまり見ている主体というのはもうここで落ちているということなのね。でこれが、これは古い意識からすれば完全に矛盾してます。なぜかといったら古い意識というのは必ず主体と客体とは絶対なきゃいけない世界だから。だから客体がある以上主体もあるはずで、だから呼吸が見える以上見ている自分があるはずで、だから見ている自分が主体があって、それが見られている客体としての呼吸があるね。っていうのが古い意識での理解の仕方なんですよ。でそうやってアナパナっていうのは2500年間誤解され続けてきたわけね。なんですよ。でそれで、そんなはずがないじゃないですか。だって お釈迦様はなぜアナパナを我々に教えてくださったのかって言ったら、簡単な話で古い意識でのたうちまっている我々を新しい意識へ連れていくためのものなんで、の方法だからじゃないですか、ね。そのためにお釈迦様は我々のね、古い意識の立ち回ってる大鳴さんの意識を、新しい意識で連れていく。だけどはそんな新しい意識いきなり連れていけないから、大鳴くんとにかく吸ってることに気づきなさい、吐いてることに気づきなさい、言っただけなん、おっしゃっただけなんですよ、ね。でそれがノンデュアルですね。そして、いいですか。そしてね、そういうふうにノンデュアルであることね、主体と客体が分かれていないっていうことが本当に分かった時に、我々は、喜びと安らぎと、非暴力を、全ての、ね、ものに、オファーする、そういう、修行をするようになる。それはどういうことかっていうと、ちょうどあの庭師がね、役所さんが、そのいろんな、堆肥ですよ、堆肥と、バラっていうものとね、で要するに堆肥が、ね、いろんな葉っぱとかなんかそういう腐ったものが全部あの腐って堆肥となって、その堆肥がバラの花を生んでいく、ね、そういうのことが、分かっている、そういうお百姓さんだったらばね、のようなものだったらば、その瞑想者っていうのも、我々のこの、この五音ですね、色重層行式ですか、ルーパとベダナとサンニャとサンカラとビニャーナですよ、ね、あの要するに色が、それが物質的なものね、重層行式が精神的なものね。だからナーマとルーパと言ってもいいけども、あ、ごめんなさい、ルーパとナーマと言ってもいいけどもね、これが我々を作っているものじゃないですか、ね、色重層行式、般若心経的には無色重層行式になるけども、ね、あのこの5つのものね、要するに皆さんの精神、あの体、肉体的なものと精神的なもの、ね、それをどう扱ったらいいのかが分かる。いや、そう、要するに堆肥っていうものを、堆肥とバラとの関係をよく分かっている庭師のようなものであるんだったらば、我々瞑想者もね、我々この五音っていうものをどう扱っていいのか分かる、ね。でどういうことかっていうと、今まで五音っていうものは仏教的に言えばさまざまな苦しみを生んできたわけですよ、ね。 まさにこの我々が肉体があるためにいろんなことを考えちゃうためにそこから怒りだとか執着とかが生まれて、だから確かにこのご恩というものねが苦しみの生むもとでもあった、それはその通りです。だけどもそれは同時に、安らぎや喜びや自由を生む基礎にもなっている、ね。だから我々は、このご恩に対してね、ご恩に対して、ご恩ですよね、はい、我々は、それに執着もしてもいけないし、だからといって憎んでもいけない、憎しみを持っていけない、ね。だから、このものに対して、執着とかあるいは、もう嫌な感じ、ね、この世界に対してそれを持ってはいけない、ね。それで、例えば、お釈迦様がね、悟られる前にものすごい苦行をされたわけですよ、まあ、全く物を食べないとかね、いろんな、要するにほとんど、自分の肉体を徹底的に押さえつけるようなね。だけども結局それは間違っているっていう気づいて、そういう苦行を捨てられて、でスジャータさんからいただいたミルクのおかゆですね、それを食べて、それで最終的な瞑想状態に入っていったわけじゃないですか、ね。でそれで、じゃあその時に我々は執着を持たない、あるいは怒りを持たない、自分のそのご恩に対してですよ。じゃあその時に我々は怒りでもない、執着でもない、じゃあどういう態度をこの自分の、肉体と精神に対して持つべきなのか、ね。それで、ここはこうなってますね、ダメソッドとか、このサティパタナスッタでブッダによって教えられた方法によると、それはノンバイオレンスでノンコンフリクト、要するに非暴力であり、争わない、ね、抵抗しないっていうね、これはほとんど無抵抗ですねのことである。そういう態度を自分の、肉体と体に対して持たなきゃいけない、ね。で例えばどういうことかというと、そして、この気づき、ね、マインドフルネスっていうものが今この自分の肉体と心に何が起こっているのかを気づいて、そうして、イルミネイト、照らし出して、そしてその心と体を深く見ていく、ね。そしてそうした時に、我々は、その執着も持ったり、あるいはそれを何か追いかけてみたり、あるいはそれを嫌いだと言って抑圧するっていうことはもうなくなる。そしてそれこそがベアオブザベーションね、裸で見る、裸眼で見るってことですね、執着も、憎しみを持たないって。だからもうその何かに対する、しがみつくような思いも何か嫌だっていうようなものもね、もうない。そしてなぜかって言ってみれば、この我々の肉体もいろんな感情もね、心の在り方もすべて、我々自身なのであり、だから我々はそれを抑圧することもない、ね。そうする、なぜかって言えば我々の肉体を抑圧するとなると、それは我々自身を抑圧することになるから。そうではなくて、抑圧するんではなくて、我々は我々の肉体や心の在り方をアクセプトしなきゃいけない。 受け入れなきゃいけない。だけどもこの受け入れるっていうことは何かを、むさぼることでもない。そうではなくて受け入れることによって我々は自然に、安らぎと知恵の、深いところへ入っていく、ね、そして、我々がそういう、正しいとか間違っているとかいう、差別ですね、分別を落としたときに安らぎと喜びが自然と湧き起こってくる。そして、見られて観察されている肉体と観察している心の間に、あるいは、観察している感情、観察されている感情と観察している、心の間にの区別をしなくなった時にってことですよ、ね、その時に、深い、安らぎと喜びが湧いてくる、そして我々が我々の肉体や感情をアクセプトした時、受け入れた時に我々はそれを、愛情を満ちた、ね、非暴力のあり方で扱うようになる。でそして、そういうふうにして我々は自分の肉体と体を、ごめん、肉体と心を見ていかなきゃいけない、観察していかなきゃいけない、ね、そしてそれがブリーディング、ね、呼吸を、して自分は自分の体を体全体に気づいている、呼吸を吐いて自分は、自分の体の機能を沈めている、ね、でそして、そういう観察をすることによって、あるいは観察のそういう瞑想の中で我々はこの自分の体をその戦場にはしない。どういうことかというと、良いものが悪いものに対して戦っている、そういう場所、ね、でそれでバラと対比との間に、が2つでないことをしっかりと見て、そうすることによって、我々は、苦しみの元がと、目覚めた心が、ね、二つじゃないことを見て、でそうすることによって自分はもう、恐怖を持つことはない、でそうすることによって自分は苦しみを受け入れて、それを母親が自分の赤ん坊を、世話をするように、世話をするね。でその時にですね、もうちょっと楽ざっとやると、でその苦しみの根っこを我々が認識したときに、我々はその苦しみの根っこと一つになる。ね、でそして、そのときに、その苦しみのもとに完全にはまってしまうのか、それともそうじゃないのかは、我々の心の在り方次第である。要するに我々が気づきっていうものを失った時に、我々は苦しみの、例えば怒りとかね、人の奴隷になってしまう。だけども我々がマインドフルだった時に、気づく時に我々は、苦しみのもとをはっきりと見て、そうすることによって苦しみのもとを、トランスフォームして変容してすることができる。だから、マインドフルに見ることが大事で、そして、マインドフルを光と例えれば、 その光が光を照らし出す、ね、マインドフルという光が照らし出して、そうすることによって闇が変わっていく、ね、でそのマインドフルネスは、気づきの呼吸によって、養っていくことができる、あるいは、ベルの鐘をベルの音を聞くことによって、あるいは下文をね、唱えることによって、その他のそのね、あの、あらゆる態度ことによって、ね、はい、まあそれがまあ代表的なあの修行方法なんですよ。それでまあこれはね、そんなに新しい、全く今まで聞いたことじゃないじゃないですか、ね、だけどもなんていうのかな、なんかねやっぱりずっと私らこういうことを聞いてきながら、いまいち最後のところが分かんないかったのね。あの要するに、まあ、気づきなさいよ、気づいてその自分のね、心と体に何が起こってるか気づいて、気づいた上で、それと戦わないで、それでそれに対してなんか執着持たない、怒りを持たないで、ただ見なさいよってね、あのことをまあ散々言われてきたわけですよ。でそれがマインドフルであり、アクセプタンスでありね。でそしてまあ、テラバダのもうちょっと概念を使えば、まあ、要するにウペッカなわけですよ。ウペッカ。ね、ウペッカっていうことは、もう執着も持たない、怒りも持たない、ね。だから自分はこれに、自分の目の前の対象ですね。それが自分の肉体であっても、あるいは、心の在り方であっても、あるいはまた別の、ね、外部のものであっても何でもいいんですけども、それに対して、我々は、執着を持たない、ね、あるいはその逆の怒りを持たない、ね、その2つのものを持たないことがウペッカだったじゃないですか、ね、メッタカルナムディタウペッカのウペッカですよ。シャ、あの簡訳経典だとシャですね、捨てるですね、英語だとエクワニミティってね普通やりますよ。でそしてそれが、本当の意味での、マインドフルネスなんだ。よし、じゃあ自分はもう執着を持たないぞ、怒りを持たないぞ、ただ観察するぞってね、あのやってきたんですよ我々は。できました。でできないんですよ。でできないから我々はどうしたかっていうと、やっぱりね、あの感覚をこうやって閉じちゃったのね。そのちょうど亀がいるでしょ。亀があの手足伸ばしている限りなんかいろいろあるじゃないですか。だから手足を伸ばさないでも全部亀の甲羅の中に入っちゃって、で入っちゃったならばもうこれ外を感じないんだからあのもう感じないじゃないですか。もうあの頭も引っ込めて、手も引っ込めて、足も引っ込めてね、であの甲羅の中にこうやって入っちゃったら、そしたらもう亀と下界との間にはあのもう切れちゃうわけですよ。で切れちゃうから当然亀がなんか下界に対して執着を持つとか、あるいは下界に対してなんか怒りを持つとかってないじゃないですかね。いやこれを知るっていうことなの、ね、だからあの執着を持っちゃいけない、怒りを持っちゃいけない、その対象に対してっていうことは、要するに対象を見ないことなのかってね。だったらば我々は感覚器官をちょっと閉じなきゃいけないんですよね。で確かに感覚器官を閉じてもう何も感じなくなったら、もう確かにもう何も感じたいものに対しては執着も持ちようがないし、怒りも持ちようがないじゃないですか。ね。 でもしそんなんであったら我々はなんかものすごく不自由な人生になっちゃうわけね。でまあ確かにね、そのなんていうかな、あまりにも感覚を刺激するようなものは見ない方がいいに決まってますけどね、まあ、ポルノ映画なんか見ない方がいいに決まってんだけどね。まああの、まあ、ポルノ映画を見てもまあなんかはなんか人間のただこういうものが動いてるっていうだったらば大丈夫だけど、まあ普通はあの見ない方が安全なわけですよ。だけどもまあそれぐらいならわかるけども、じゃあその、要するに単なる感覚を塞ぐことでもう何も感じないようになることね。そして自分がもうあのそんだったらものすごくなんか、自分を結局閉じることになるんですよ。そしてやっぱ閉じてる人って多いんですよね。でなぜ閉じるようになってしまうのかって言ったらば、やっぱりその対象に身をさらすとどうしたって執着か、あるいはその反対に怒りかね、それはもうもちろんこのこれがいいものか悪いものかによりますよ。これがいいものだったら執着だし、悪いものだったら怒りだしね、単純じゃないですかね。だからそれ体制こういうものはいいか悪いかなんだから、ニュートラルなものってあんまりないんですよ世の中っていうのはね。世の中あんまりニュートラルなものってないから、大体これが森さんにとっていいか悪いか大体決まってるんですよ。でいいものだったらどうしたって執着を持ってしまうし、悪いものだったら怒りを持ってしまうしね。あのだからどうしてもこれに接する限り森井さんは執着か怒りかどちらかから逃れようがなくなってしまう。そうだったらばでも執着持っちゃいけない、怒りを持っちゃいけないっていうんだったらば、じゃあもういっそのことをもう見ないようにしようね、感じないようにしようっていう選択しかなくなってきちゃうんですよ。いいですか。でそれで本当に仏教を学んでる多くの人が結局なんかそういう方向に走っちゃって、なんか非常になんか不自由な、ことになるんですよ、それだとね。で、じゃあこの今ね、あのずっとあの高野さんがずっと細かく説明してくれましたよね、マインドフルであること、でマインドフルが照らし出すことね、シャインすることね、そして、シャインすることによって、As long as the lamp of mindfulness shines its light, the darkness is transformed. いいですか？だから要するにマインドフルネスというのは光のようなものであって、ね、ランプのようなものであって、でそのランプに照らし出されることによって、これが変わるんだ。ということなんですよ。ね、要するに、これは、自分の肉体でもあり心の在り方でもあり、そしてそれが、多くの、苦しみを生んできた、ね、だからそれに対しても執着を持たない、怒りを持たない、で怒りも執着を持たないところで、ただ気づいている、でそれがマインドフルネスであり、そういうふうにしてマインドフルだった時にそれはちょうど、光が当たるようなもんで、その光によってこれが変わるんだ、ね、なんかいかにももっともそうなんだけども、非常にこれは難しいというか、なんかもっともそうじゃないですか、ね、なんかマインドフルネスです、マインドフルネス光です、ね、光を当てたらこれが変わるって、ね、どういうことなんですかそれ。で結局ね、そのマインドフルネスが光であるってことのその通りです。だけどもこれは新しい意識でのあり方なんですよ。で結局今までのマインドフルネスっていうのがほとんどうまくいかなかったのは、やっぱり古い意識のままでね、古い意識のままでただ気づいてきた。だけど古い意識のままで山下さんがいくら目の前のいろんなものに気づいたって何にも変わんなかったじゃないですか。それによってこれが本当トランスフォームしました？してないですよ、こんなものは。でどうしたって、山下さんが古い意識のままで何かの対象に出会った時にどうしたってそれに対して執着、いいもんだったら執着をしてしまう、悪いもんだったら怒りを持ってしまうのは避けられないわけね。 だけどもお釈迦様から執着や怒りはいけないと言われた山下さんとしては、最後に残された手段は自分の感覚を閉じるっていうことしかなかったんですよ、ね、じゃあその自分の感覚を閉じないってことは実際にもう対象と出会うってことですよ、ね、で今まで対象と出会ったが森井さんはこれがいいものだったらば必ず執着を起こす、悪いものだったら必ず怒りを起こすわけね。じゃあ実際だけども我々はもう感覚を閉じることはもう許されない。我々は実際にこの対象に出会わなきゃいけない。だけども対象に出会った上で、だけども執着を持たない、怒りも持たないということはどういうことなのか。そしてそれがマインドフルで、執着を持たず怒りも持たずにマインドフルにこれを見たら、それがちょうど光が当たることによってこれがトランスフォームするんだってね。これどういうことなんですか。でこれを古い意識の状態で理解してもどうしてもできなかった。気づいたってその気づきの対象が全然何も変わってない。どうしても我々は執着を持ってしまうか怒りを持ってしまう、ね、じゃあどこがどうなのかって言ったらば、要するに今日もずっと読んできたようなことは全て新しい意識での出来事なんですよ。で新しい意識での、出来事になった時に、我々は、もうそこには新しい意識の中では、主体と客体とがもう分かれていなくて、ね、分かれていなくてただ、対象が見えている世界で、その対象が見えているだけで、それを対象を見ている俺っていう主体はもうない世界で、そして、そうなった時に初めて我々は、そこに、執着も怒りも持たないで、だけども対象をしっかり見ているっていうことができるのね。これはもうできます。それは我々がそういう新しい意識に入るならば、ね、でその新しい意識っていうのは、それはもうちょうど、ランプのようなもので光を当てるっていうでしょ。でそれが、もう7月ぐらいか6月ぐらいに万紫禅師の座禅心って読みましたけどもね、縁に対せずして照らすね、字に触れずして知り、絵に不足字すなわち知なり、不体縁すなわち生なりね、要するに不体縁すなわち生なり、縁に対せずして照らす、要するに、何を言ってたかっていうと、縁に対せ、縁っていうのは生縁ってことはオブジェクトですね、サブジェクト、オブジェクトのオブジェクトです。要するにそれはもう主体と客体とが分かれていないところでただ照らしているんだということなんですよ、ね、だからそのマインドフルネスっていうのはが光であるっていうことはいつもそういう意味なのね。要するに主体と客体とが分かれていないところで、我々はマインドフルであって、でそのマインドフル、その主体と客体が分かれていない場所のマインドフルっていうのは単なる光である。でも光って言っても光だと光があって、なんか 光を当てる対象があるっていうねイメージになりますけど、もちろんそうじゃなくて、でその時に、それが、マインドフルが、マインドフルネスが光であるっていう意味で、でその時にはい、じゃあ、それが呼吸であったり、あるいは自分のね、ご運肉体であり、それぞれの心である、ね、はい、でその時例えば自分の、怒りっていうね、あごめん何でもいいですけど、自分の肉体っていうものが綺麗に見えてくる。だけどもその肉体が見えても、それはもう主体と客体とに分かれた世界で見てるわけじゃないから、もう分かれてない世界での話だから、そこには、 ただ光があるだけで、そしてそれは、そういう光に照らされた時に、この苦しみの元であった、だって我々肉体というか散々苦しみを生んできたじゃないですか、いろんな意味 でその肉体、苦しみを生んできた肉体が完全に変容してトランスフォームして、癒されていく、ね、そういう話なんですよ。だからこのね、今日のところも本当に、このマインドフルネスのあり方ね、ずっと、いろんな先生方から聞いてきてこととほとんど大同小異だと思いますけども、そのことの意味をね、もうやっぱもう一歩踏み込んで理解しなきゃいけない時期が来たんじゃないのかなと私は思うんですよ。そうじゃないと今までのね、マインドフルネスのやっぱり古い意識でのそのままの、要するに自分の常識の範囲内で、常識の範囲内で理解できるような気づきであったりアクセプタンスであったから、何が何だか分かんなくなってしまったんだと私は思います、ね、はい。そして、でその時にね、受け入れるっていうのも、もう無理して受け入れるんではない。じゃあなぜかって言ったら、実はもうすでに受け入れ終わってるんですよ。その受け入れるっていうとね、はい、私がいますね、対象があります、これを何とかして一生懸命受け入れるぞっていうね、ことになるけども、そうではなくてね、実は私とこの対象とがすでに、2つに分かれていないっていう、事実を本当に理解 したっていうだけなんですよ。だからその時にはもうすでに受け入れ、これが今から受け入れるんではなくてね、未来においてもうすでに受け入れ終わっている、現在完了ですよね。現在完了、 We are going to accept じゃなくて We have already accepted っていうね、そういう事実に気づくだけなんですよ。それに気づかない限り、アクセプタンをすることなんか絶対に無理です。ですか？はい。で、そこまでは来ればね、この間、ずっとこの間は映画の話をしましたけども、なぜ我々が映画の世界に逃げちゃったのか。それは現在が辛かったからっていうね、ことだったんだけども、現在が辛いっていうふうに思ったから我々は、映画の中に逃げたんだけども、今ね言ってきたようなことが分かれば、反対なんか分かりますね。我々のは新しい意識の中では完全に現在です、現在です、ね、でそして現在っていうものが最も安らぎに満ちた場所であり、最も喜びに満ちた場所であるっていうことに、本当に気づくことなんですよ。でこれはもう本当に納得いくべきことでね。で今回もある一人の参加者が感想を書かれてたけども、まあ、その人毎月セッションに来られる方なんだけども、毎月毎月やっていくうちに彼の心の中で安心感がね、自然な形で非常に強くなってきて、それなぜかって言ったらば、毎月毎月セッションやることで、あるいは毎日座禅をすることで、この現在という場所にいられて落ち着くことができて、でこの現在という場所が本当の喜びと本当の安らぎに満ちた場所だから、でそのここにいつもタッチすることができて、ね、ここにタッチしただけで本当に安らいで本当に喜びが湧いてきて、で特にまあ接心の間は集中的にここにタッチしますから、で接心が終わってもこのここから来るね、安らぎと喜びの感覚はやっぱりずっと続いていく、ね、でそれを、その感覚がない限り我々は常に常に何かを求めなきゃいけなくなる、常に常に、何か満たされないで、満たされないからそれを執着によって、あるいは逆に怒りによってね、何とかしようとして、でありとあらゆる愚かなことをやってしまう、 法律に触れるような愚かなことから、法律に触れなくても、やっぱり仏教的に言えば愚かなことをやってしまう、ね、だから今我々が本当にしなきゃいけないのは、今言ったようなことを踏まえた上で、この新しい意識、の場所に、ね、本当に立ち返っていくことですね。それさえ抑えれば、でそして全ての、ね、マインドフルネスでも、アクセプトの全てそこに基づいています。そして、そこに常に接心の間集中的に触れるようなことをやることで、自然な形で我々の意識が変わります、ね、意識が変わるってことは、いつもそんな別に新しい意識にいられなくてもね、もう新しい意識っていうものがあるんだということで、そうすることによってもう何ももう、何かを求める必要ももうないんだってことね、が分かってくる。そしたら、その人の意識の在り方、存在の在り方が全て変わっていく。もう愚かなことは、愚かなことをするエネルギーがもうないわけですね。燃料がもうない。だから愚かなことももうしない。で、そういう個人個人がそうなってきた場合に、当然家族は変わるし、で家族が変わったらコミュニティは変わるし、でコミュニティが変わったら日本全体が変わるし、日本という国が変わったらそれぞれの国が変わったらね、地球全体が変わる。だから地球を変えていくためには、まず何よりも一番大事なのは、我々がここの場所に触れることですね。でここに場所に触れたら本当に満足するから、我々はもうそんなに消費しないですよ。まあもちろんある程度の消費は必要だけどもね、だったら二酸化炭素 25% の削減もね、簡単にできると思う、私は思ってます。あれはだから 25% 削減するためにはもちろん本当の環境テクノロジーも必要だし、で同時に我々 の日常生活そのものも変えなきゃいけない。だけども不満足なままね、日常生活我慢しなさいってね、贅沢は敵だ、ね、我慢しますね、勝つまではっていうんだったらどうせうまくいかない。でも我々が本当にここにタッチすることができたら、完全にそこに喜びも安らぎもあって、そしたらばたくさんのガソリンを使うこともね、ことも自然な形でなくなってくる。なぜ我々が今そんなことしてるの、やっぱ欲求不満だからですよ。非常に簡単な話 で特にまあ日本もそうだけど、アメリカ人の欲求不満さ加減です。とんでもないからね、本当にね。だから欲求までとんでもなくて、もう、とんでもないから、とにかく欲求不満一番満たすのは、手っ取り早いのは食べ物じゃないですか。ね。で、アメリカのスーパーマーケット行ってください。とてつもない量の食べ物が売られて、それをとてつもないく量を買って、それをとてつもなく食べちゃうから、もうあんなことになっちゃうわけですよ。で、それで、地球で本当に二酸化炭素出してるのはアメリカと中国ですからね。まあ、中国はまあ人が多いからしょうがないんだけども、だから本当にそこで一人一人が本当の安らぎと喜びと見つけることができたら、その人は意識が変わり、意識が変わると生活、まず生活が変わりますよね。で一人一人の生活が変わったら国が変わり、国が変わったら地球全体が変わるって。それをやんない限り環境問題の解決なんかできるわけがない。だからそれをやったらできるし、ね、と私は思います。はい。じゃあ今日はね、意識が変わる、日本が変わる。ってことは逆に言うと、意識を変えよう、日本を変えようという意味なんですけども、当然ね。で、じゃあどう意識を変えるかね、でどう日本を変えるかは、今日言ったところしかありえないです。そういう問題意識で、これから、いろいろ考えていきたいと思います。はい。じゃあ一応今日は。